石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆきです。この番組は最新情報から役に立つ情報までスマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。
はい、というわけでね、生放送、時間帯変わっての生放送、初生放送という感じで、はい、ね、皆さんね、ちゃんと視聴できてますでしょうかね。はい、頑張っていきたいかなと思いますね。はい、
さあ石川さん、はい、今週の特集なんですけれど、
はい、先日 AU の新料金プランが発表され、ドコモとどんな違いがあるのかを振り返っていきたいと思います。また NTT ドコモの2019年夏に予定されている新製品の紹介と、まあね、買い方についても時間の限り紹介していきたいと思います。
はい、YouTube にチャンネルがありますので、石川つつむなどで検索、もしくは番組サイト Twitter からのリンクで動画もご覧ください。コメントもお待ちしています。
それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
次の番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
NTT ドコモ AU 新プラン確定&2019夏ドコモ新製品発表。 NTT ドコモと AU は6月1日より新料金プランをそれぞれ開始します。2社ともに総務省の携帯料金4割値下げ発言に倣った形ですが、結果的に消費者にとってプラスになっているのか、石川さんに改めて聞いていきたいと思います。また番組後半では、本日5月16日に NTT ドコモが発表した新製品の実機をスタジオに用意して石川さんにレビューしていただきます。料金プラン発表時は石川さんもテレビに引っ張りだこでしたね。
そうですね、まあ、非常に、ね、まあ、世間の関心が高いといいますか、ね、一般メディアもまあこぞって紹介していたという感じでございます。今日、ね、ボリュームたっぷりなのでサクサクといきたいかなと思います。まず、ね、ドコモについてのまあ振り返りですけども、まあ、ドコモ、ね、4月に新料金プランを発表して6月からスタートというところですけども、簡単に言うと2つのデータプラン、ギガホとまあギガライトといった形でまあ、ね、2つから選ぶという設定になっています。はい、で、5月13日に AU からも新料金プランが発表という形で、 AU の場合は3つから選ぶという形になっています。はい、1つは新 AU ピタットプラン、こちらはまあ1ギガから7ギガのまあ段階制のプランという感じでございます。でもう1つが、中容量のプランとして AU フラットプランプラ7プラスという感じになっていて、7ギガというデータ容量ですけども、はい、まあ、Facebook や Twitter、Instagram プラスメッセージがカウントフリーになっていると。でこれはまあ3人の家族で契約して、まあね、あの固定回線とか組み合わせると、まあ、3480円になるというところのインパクトがあるのかなというところです。うん、こちらね、あの過去のまあ料金プラン結構7ギガという設定が多かったので、はい、まあね、そこから乗り換えると安さが実感できますよというところです。でもう一つ最後ですけども、 AU データマックスプランという感じになっていて、まあ、これがね一番驚きだったといいますか、はい、データ容量の制限ないと使い放題のプランというところで、あの業界的にはまあ 5G が導入されるタイミングでデータ容量なしのプランが出るんじゃないかというふうに言われてましたけども、はい、AU が 4G で先駆けて導入していたというところです。はい、ただね、あの基本料金が8980円と、まあね、これ音声通話とかも入ってますけども、基本料とか入ってますけども、まあ、かなりお高いプランになっていて、ね、3人の家族割とか組み合わせれば、まあ、5980円まで下がりますけども、 まあね、若干高くてももうね使い放題で快適な料金プランを取るか、いやいやねもっと安く使いたいんだという人からすると、まあ、ピタッとプランでいいかなという感じになったりもするので、まあ、この辺ねいろいろと選べるのかなというところですね。
はい、3つご紹介いただきましたけれど、一番気になるのはやはり結局今までのプランからちゃんと安くなるのか、端末との分離プランがどう影響しているのかといった点かと思うんですが、そのあたりいかがでしょう。
そうですね、やはりその、ね、au の場合っていうのは、まあ、2年前にも料金改定しているので、まあ、そこから比べても、まあ、なかなか微妙なところもあるのかなというふうには思います。ただね、そのまあかなり前の段階で料金プランを変えていて、全然まあ数年間変えてない人からすると、まあ、安くなる傾向が強いので、この数年ね、まあ、au ショップにも行ってませんよ、料金変えてませんよと人からすると、まあね、ぜひともね一回料金プランを見直した方がいいのかなというふうには思います。はい、はい、でね、au さんにも今度ゲストにいただいて詳しく聞いていきたいと思います、
うん、はい、はい、さあ石川さん、今日は NTT ドコモの新機種発表会があったそうですね。
そうですね、はい、まあ、今日12時から、まあ、発表会があるという感じでございます、うん。でまあ、今日の発表会なんですけども、まあ、新製品だけではなくて、まあ、端末の値段と買い方がどうなるのかというところが一つ注目になっておりました。で、まあ、今日発表になったドコモの、まあ、買い方なんですけども、はい、スマホお返しプログラムといったものが提供されます、うん、
スマホお返しプログラム、
はい、こちらまあね、スマートフォンの端末代金を36回に分割するんですけども、そのうち、まあ、2年間24回払えば、うん、あとの12回分は免除して新しい機種に交換できますよといったものになっています、うん、はい、au ソフトバンクは、まあ、48回のカップで24回、まあ、半額で、ね、免除になるというプログラムがあるんですけども、まあ、こちらは36回ドコモは36回になっているというところです、うん、なのでね、まあ3年ね、ずっと契約同じ機種を使わなくても2年間でも買い替えられるというところもありますし、まあ、かなりね、頑張ったプログラムになっているのかなという感じです。ね、端末の代金に関して言っても他社に比べると安く設定されていますので、端末をいっぱい、
う
ん、まあ、頻繁に買い替えたいなって人からすると、うん、ドコモで買うと結構お得なのかなというところもあります。ただこれまだね出たばっかりで、正直どの端末がどれぐらいの価格かっていうのはまだ見えてなかったりもしますし、あとねドコモビズから乗り換えるときは、ね、ドコモビズの料金を引きずったまま買い替えられるとかってあったりとか、結構いろいろとまだね研究され尽くしてないと言いますか、
まだちょっと見えてない部分が、
ライター陣の中でもこれは どうなんだなんだっていうのを候補に確認しながらやってるとこなので、
ライターこそねいろいろまとめて書いたりとか、
ね、そうなので今みんな猛烈に今調べてたりとか確認作業してるとこなので、ね、ここ数日で出てくる、ね、記事とか見ていただいたりとか、
はい、
まあ、この番組でもねまたちょっとスマホお返しプログラムについては詳しくやりたいので、
うん、はい、
ぜひともねまたそれチェックしてもらえたらなと思いますね、
はいはい。石川さん、取材の様子はいかがでしたか。
そうですね、やはりまあかなりね盛り上がってると言いますか、まあね、機種も多かったですし、あとまあ別にねサービスの発表もあったりしましたので、まあ、かなり盛りだくさんだったのかなというところもあります、
うん、
ただね、そうですね、まあ、だからようやっとねドコモがこうやって端末の代金も出したことによって、まあ、ようやっと業界的には一段落するのかな、したのかなというところですね、う
ん、はい、はい、
というわけで、ね、時間もないので、うん、今度は、ね、端末の方、ね、新製品の方を詳しく紹介していきたいと思います、
はい。まずは先週ゲストにお越しいただきましたソニーモバイルコミュニケーションズの Xperia 1ですね、
はい、
はい、
こちらはね、サンキャリアから出ますけども、ドコモからも発売というところで、番組で紹介した時はグローバル版でしたけども、こちらはね、はい、しっかりキャリア向けモデルという感じ、ドコモの場合ですとちゃんとね下にこうドコモのロゴが入っているというところです、うん、はい、au 版はだいたい11万強なんですけども、ドコモの場合は10万円台というところで、まあ、若干安くなっているというところです、うん。でね、当然グローバル版と同じく21対9のマルチウィンドウですし、一眼カメラ α のテクノロジーを搭載した、はい、ね、瞳 AF というのもあったりもしますし、うん、あとねトリプルレンズで広角もきっちり撮れると、超広角も撮れるという感じになっております、ね、細かい話はね、担当者がに直々に、ね、聞いてる回がねアーカイブとしてこの番組に残ってますので、ぜひともそちらをねチェックしていただけたらなと思います、
はい、はい。 このエクスペリアからはもう1機種発売されます、
はい、ね、エクスペリアはまあハイエンドモデルというふうに売っていましたけども、ようやっとまあミドルレンジのものが出てきたというところ、まあ、エクスペリアエースというモデルになっていて、まあ、こちらね、本来であればドコモビズと呼ばれる安いラインナップで出たはずなのかなというところですけども、うん、まあ、ドコモビズなくなってしまったことによって、まあ、通常のミドルレンジというふうに出ています。でね、こちら5インチの18対9のディスプレイという感じで、まあ、インカメラが120度の超広角モデルですね。でイヤホンジャックもしっかりあるといった感じ。なんかね、すでにこうエクスペリア1と比べるともうなんかやぼったい感があるというか若干ね、
厚みもちょっと違いますね。
まあ、なのでパッと見ね、去年とか一昨年ぐらいの、まあ、端末なのかなというふうに見えなくもない。ただね、ただやっぱりお安く買えるエクスペリアというところで言うと、まあ、人気もそれなりに出るのかな。まあ、だいたい4万円台後半での発売になるので、まあ、一方がね10万円を超えるというところで言うと、
そう聞くとね、
半額以下のエクスペリアというところでね、これはこれで人気が出るのかなというふうにも思います。
はい、さあ続きましてシャープです。アクオス R3 です。アクオス R シリーズでも人気ですよね。
はい、でこちら、アクオス R3 といった形になっていて、次世代のイグゾーディスプレイで10億色の表示が可能になっているというところです。で、まあ、R2 に比べて、まあ、カメラの明るさも 2.4 倍になるというところで、一つ面白いのが、はい、AI で動画を撮りつつそれを AI が自動編集してくれるというものになっています。去年の R2 に関しては、AI が動画から静止画を切り出すということをしていましたけれども、R3 に関しては AI が動画を編集して、まあ、見やすくしてくれると。やっぱりね、あの動画っていっぱい撮るんですけども結果も見なかったりするということも多いのでちゃんとね見てシェアするというようなことを考えて作られているというところなので、ね、AI が頑張ってるなというところだったりもしますね。まあ、デザイン的にも非常に力入ってますし、まあ、かっこいいかなというところですね。
なんか今回発表の機種の中ではこれ赤いから余計目立ちますね。
そうですね、これね、今回ドコモは全体的にこう保守的な色が多かったりするんですけど、
そうですね、うん、まあ、ね、中間色というか、
は
い、う
ん、なので、R3 に関してはこういった、ね、赤いビューイーという感じでもあったりするので、これはこれでね注目かなというところですね。
はい、はい、さあそしてギャラクシーもシリーズが続きます。ギャラクシー S10 とギャラクシー S10 プラスが発表されました。
はい、そうですね、まあ、こちら、ね、大きさ違いで S10 と S10 プラスといった感じになっております。
はい、はい
ですね。でインカメラのこう埋め込みの、カメラという感じになっていて、まあ、ノッチというよりも、ね、端っこの方に埋め込めるというところでございます。で S10 が 6.11 S10 プラスが 6.4 インチというところですね。はい、でカメラに関しても背面のトリプルレンズというところで、アウトカメラは F1.5 というところで、まあ、非常に明るいというところですね。で今回ギャラクシーに関して言いますと、これとは別に、まあ、東京オリンピックバージョンと呼ばれるものが発売されます。
はい、
サムスン、オリンピックのスポンサーですし、 あ、はい、あとドコモも一応スポンサーということなので、うん、まあ、それでね、2社がタッグを組んでオリンピックエディションというものが出ると。で背面にオリンピックのロゴが入って、さらには、まあ、ワイヤレスのイヤホンもセットになって、まあ、豪華な箱に入っているというものが限定1万台で発売されますので、まあね、オリンピック好きな人はぜひチェックしていただきたいな。
オリンピック好きな人というか、
まあね、記念ですよね。そうそう、記念ですし、ね、よくオリンピックのものを集めたりする人もいるじゃないですか。
まあ、そうですね。
そういった人には、まあ、マストアイテムなのかなというところです。
はい、さあそして今や iPhone を抜く勢いのあるハーウェイも新製品を投入します。ハーウェイ P30 Pro ですね。
はい、こちらすでに海外で発売されてますけども、まあ、日本でも P30 Pro が登場するというところ。こちらね、ライト P30 ライトですとか、まあ、そういったモデルは au とか y モバイルから発売されるんですけども、プロに関しては、まあ、ドコモから発売というところです。はい、でこちらね、背面には、まあ、ライカ製のクワッドカメラ、200万画素の超広角、400万画素の広角、800万画素の5倍広角ズームで、あと深度を測るカメラというところになっています。これ組み合わせることによって50倍のデジタルズームになっております。 ただ私、実際50倍でも何度かいろいろ撮りましたけど、とにかく手の震えが出ちゃって、決してね、バチッと撮れるもんでもないんですけど、とは言いつつも、50倍使わなくても10倍とか非常に綺麗に撮れたりしますので、本当にライター陣の仲間の間ではもうこれでね、取材のカメラいらないんじゃないかと、取材のもうこれ取材、これ1台でも取材できちゃうんじゃないかというぐらいの端末になっております。
なんか色も不思議ですね。
そうですね、かなりね、あんまり日本じゃ見ないような色使いをしてたりもしますし、あとこれ海外だと10万円超えて12万円ぐらいするんですけど、ドコモ版だと8万円台後半ぐらいなので、なぜか安く設定されていると、
確かに。
これなんで安いんですかって聞いたら言えませんという
感じ
だったのでかなり謎の謎の努力働いてるということなのでなので、ドコモユーザーでしてもね、ありかな、新しい買い方で買うのもありかなって感じですね。
はい。さあ、そして海外勢からはもう一つ、 LG から LG スタイル2が発売されます。
はい、こちらね、LG なかなか海外で、全体的にねスマホ事業を苦戦していますけども、こちらはね、本当にこうコストパフォーマンスに優れたモデルというところです。電池に関しては、3900mAh という感じで、ドコモの機種最大クラスの容量という感じ。これ値段的にはかなり安い値段値付けになっているんですけども、とはいつも、質感もねそれなりに良かったりもしますし、18:9 の6インチのディスプレイという感じになってますし、で先ほど電池の話もしましたけども、大体これ5日間ぐらい持つというふうに言われているので、非常にバッテリーの持ちがいいというところでございます。とにかく手軽な安い端末というか、端末代の負担はあんましたくないという人からすると、全然ありな端末と個人的には思いますね。
はい。さあ、そしてミドルレンジの機種では富士通からもアローズ B3 が発売されます。
はい。でアローズですけども、B3 といった感じで、こちらもどちらかというとエントリーモデルなのかなというところですね。安い端末というふうになっています。こちらね、一番のポイントが日本製だと、メイドインジャパンスマホをアピールしていて、もちろん海外というか他のスマホっていうのは大体中国とか、その辺で作られてることが多いんですけども、とにかく日本製だということをアピールしております。で、1.5 メートルから落としても割れにくいという感じですし、あとハンドソープや、食器用洗剤でも洗えると、なので、料理しながら触った後にちょっとね、片栗粉とかついちゃったら、パパパパってこうね、ハンドソープで洗っちゃっていいという感じですし、あとね、地味ですけどもストラップの穴もついているので、携帯っぽく使えますよというところ。あとね、ワンセグのアンテナもあるのでテレビをちゃんと見れるというところはね、他の機種ではない未だにこうね、ハローとしてはこだわりがあるところなのかなというところですね。
今日並んでいるラインナップの中では艶消しなので、なんか一番指紋が目立たないですね。
そうですね、非常にねこの辺というのはね、ケースなしてもね、対衝撃にも強いので当然ケースなしても使えますし、やっぱね指紋というところで言うとマットな感じで全然指紋がね、残らないという感じですね。あと、スマートフォンでもう一つあるのが、Google の Pixel 3a ですね。こちらも、ドコモのラインナップとして登場しています。こちらに関して言うと、端末代金4万円後半なので、安い、ピクセルとして、人気なのかなというところですね。前回のピクセル3に関して言うと、ハイエンドで10万円ぐらい、9万円とか10万円超えるものだったので、なかなか、高いなという印象もありましたが、これは、4万円台後半で、カメラの性能も妥協なく AI もバリバリ効いているので綺麗に撮れるというところで言うと、質感も悪くない感じですので、これ、実はおすすめな機種かなというところですね。
先ほど のアローズなんですけど、2つ折り携帯も
そうですね、
あるんですよね。
今回、スマートフォン以外にも2つ折りの携帯という形でアローズの、携帯出てますね。もう見た目もう携帯ザ携帯という感じでございますね。で、昔ねパナソニックが採用していた側面のワンプッシュボタン、
押すと開く、
開くというものになっているので、はい、こちらね、まだまだ携帯手放せないという人からすると、うん、まあ、非常にいいのかなと。
いや、まだ持ってらっしゃる方結構いらっしゃいますよね、街中で。
そうですね、やはりね、まだバッテリーが持つというところもありますし、電話しっかりとね、こうやって耳とね、口でこう喋りたいというところもあったりもするので、うん、まあね、本当にこうまだまだニーズが強いというところです。あともう一つ携帯でいうとシャープも、今回新製品投入しています、はい、ただこちらね、法人向けといいますか、カメラがないモデルになっております。よくね、工場に行ったりですとか、まあ、機密性の高いオフィスとかに行ったりすると、うん、カメラがついてる携帯は持ち込み NG ですよというところもあったりします、
うん、
で場所によってはカメラのところにシールを貼らされたりもしますけども、まあ、そういった心配がないというところで言うとね、まあ、そういったいろんなところに出入りする人からすると、うん、まあ、これはこれでありなのかなというところですね。
カメラがないってなると、はい、これ重さ的には軽いんですかね。
まあ、ほどほどな、
ほどほど、でもやっぱり軽い気がしないでもないな。
そうですね、まあ、だからね、その軽さ懐かしさは当然
無駄なものをそぎ落としたという感じ
かなというところですね、
はい、はい。さあ、というわけで今回話題の製品が揃ったように思いますが、石川さんから見ていかがでしょうか、全体的に。
そうですね、やはりまあ、ね、各社のまあグローバル端末が、ね、まあハイエンドの端末がようやくできたというところです。で、まあね、二極化が進んでいるといいますか、やっぱり各社のフラグシップとして、うん、まあね、画面が大きくてもうカメラもいっぱい乗って、ね、ゴリゴリでも、ね、10万円ぐらいする端末と、まあ、一方で言えばミドルクラスエントリーモデルとして、まあ、3万円台4万円台というところの、まあ、二極化がまあ鮮明になってきたのかなというところですね。やはりね、分離プランがまあ今回導入されることによって、まあ、端末の価格に対してみんなシビアになっているというところもあるので、
はい、
そこの、ね、まあ、エントリーモデルが重要だろうというところもあると思います。なので、まあ、Google もそうですし、まあ、ソニーもそうですし、まあね、エントリーモデルを普及させて次買い替えるときにはハイエンドに乗り換えてねという生戦略になりつつあるのかなというところですね。
はい、
はい、
気になったんですけど、はい、今回その料金プランの話とかもありましたけど、はい、こう各社作りたい携帯出したい携帯がある中、はい、キャリアを通すとどうしてもそのプランに左右されてしまうってあると思うんですけど、そういうのも見越して出してるんですか。
いや、ただ今回もその、ね、端末を企画した段階ではそんな話は一切なかったですけど、去年の後半ぐらいからわちゃわちゃとやれその分離プランだとかっていう風に言ってるので、当初企画した段階と出てきたタイミングによってだいぶその端末の位置づけとか状況が変わってる。まさにね、エクスペリアのエースとかっていうのはそのドコモウィズっていうで4万以下のまあラインナップして作っていたはずが、うん、ドコモウィズはもう分離プランでダメですよってなってそのドコモウィズが外れた状態でまあ市場に出てしまうというところで言うと、かなりね、企画段階と販売段階で状況変わっていて、メーカーとしてもね、どうしたものかなっていう、
ね、そうですよね、
悩ましいところはあると思いますね。なのでね、この辺ね、メーカーさんに関してもね、まあね、メーカーはメーカーでね、やっぱりそれオリジナルでね、独自でいろいろとみんなさ企画して頑張ったりもするので、まあ、その辺のね、個々のね、開発秘話なんかも今後詳しくね、聞いていきたいなとは思いますね。
はい、はい、というわけで石川さん、取材お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。以上、特集 NTT ドコモ au 新プラン確定&2019夏ドコモ新製品発表でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて、番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。また動画配信サービスパラビではこの番組を画像付きでお楽しみいただけます。ツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA、 SPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。
はい。でまあ、今回ねドコモが新しい買い方を発表したことによって、まあね、今後他社がどう動いてくるかというところが一つ注目なのかなと思います。はい。まあ、36回払いを導入したことによってね、うん、au ソフトバンクに関して言うと48回をいつ36回にするのかというところも注目ですし、うん、逆にねあの今回 au がまあ使い放題プランを導入したことによってドコモソフトバンクはねそういった使い放題のプランをいつ導入するのかと言ったところも注目なのかなというふうに思っています。なのでねこれねあのまだまだあの3社の競争も激しいですし、まあ、10月には楽天も入ってくるという感じなの でさらにね来年3月にはまあ 5G も始まるということなので、業界的にはねまだまだお祭りも続きますし、
あれ狂いそうじゃないですか。
あれ狂いますしね、おそらく私の人生でも今ピークを迎えてるかなっていう感じがしますね。
ピークってニュースがピークってことですか。
ニュースがピークです。もう今ピークに向かって来年のまああのこうね3月でもう一旦フェードアウトしていくっていう 6G まで眠るっていう感じだと思います。
それはやっぱりあれですか、石川さん的にも記事を書く本数は圧倒的に増えてますか。
増えてますね、タイミング増えてますし、いろんなお話いただいたりしてるので、まあ、だからね、まあ、非常にありがたい感じではありますけども、うんうんうん、まあ、来年がやばばかなっていうのを必死と感じますね。
ああそうですか、はい、じゃあ皆さんいろんなところでよりまた石川さんの記事を目にする機会が増えますね。
そうですね、だといいですけどね、まあ、ただねやっぱり本当業界的にはお祭りになってますし、ただね、はい、あの一方でじゃあねメーカーのスマホ売れなくなるんじゃないかとか、あのねショップがねあの大変なことになるんじゃないかって言われてますけどもやっぱねとは言いつつもみんなねスマートフォン乗ってて楽しかったりもするので、うん、まあねできればね業界を盛り上げたいですし、もっといっぱいみんな買い替えてね新しい機能を満喫できたらいいのかなとは思いますね。
確かに買い替えがねせっかく新しい機種出てますからね。
そうなんですよ、本当ねあのカメラ3つ4つついて撮れる、ね、画質も良くなったりもしてますし、
うん、
ね、あの画面も大きくなって YouTube を見やすくなってますし、ね、それこそあと使い放題プランとか導入されたことによって、うん、もう何も気にせずに料金だけ気にすればいいだけであって、でも Wi-Fi とか探す必要も一切なく、月末になってもね、うん、追加する必要もなく、
はいはい、
もう好き放題ねインターネット見れるっていう環境素晴らしいので、
確かに、
ね、やっぱりこう、うん、使い放題が出ることによってやっぱ端末魅力も上がっていくというところなのでね。
そうですね、確かに動画コンテンツとか今すごい増えてるので、うん、どうしてもやっぱりね必要になってきますよね。
そうですね、うん、なのでまあねそこはねあのぜひともねまずねあのこれだけ料金プランが変わってるので、まずは自分がどれだけスマートフォンにデータを使ってるのか確認して、で自分に合ったプランを選ぶと。
数年意外とね把握してない
してないので、数年間変えてない人はちゃんとね、うん、新しいプランに変えることによってだいぶ節約もできるので、はい、ぜひともそういったことしてほしいなと思いますね。
はい、はい。さて石川さん、来週ですが、
はい、来週ですけどもスターバックスジャパンをお迎えして、うん、デジタル戦略、スターバックスのデジタル戦略について詳しく聞いていきたいと思います。
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。グッドムナコ。